横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。様々なことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルは、みんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、横手駅東口新公益施設の愛称紹介について、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は増田中学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。お聞きいただきましたのは増田中学校の校歌でした。さて続いては、もっと知りたい僕らの先生の時間です。今回ご出演いただくのは増田中学校佐々木琴美先生です。それではどうぞ。自己紹介をお願いします。
はい、増田中学校の佐々木琴美です。出身は横手市、専門科目は家庭科で、先生になって5年目です。特技はトランペットです。小学校の頃に始めて、大学時代はオーケストラで演奏していました。
特技はトランペット、 そして大学の時にはオーケストラで演奏していたんですね。すごい、私も聞いてみたいです。ちなみにですけど、なぜトランペットを始めようと思ったんですか？
小学校の頃に体験して、とてもトランペットが好きになりまして、あとは父の影響でトランペットを始めました。
今はやってるんですか？
今はちょっとコロナ禍でもあるのでお休みしているところなんですけれども、大学時代の仲間や先生と一緒にコンサートをしたこともあります。
さらに聞いてみたくなりました。佐々木先生は増田中学校に来て1年目ということなんですけれども、去年まではどこにいらしたんですか？
去年は採用で二課補中の方に行っていました。
二課補、また遠いですね。どうでした、二課補の方は？
横手と違ってとても雪が少ないのと、あとは海沿いであるので魚、海鮮系がとても美味しかったです。
確かにそのイメージはありますね。ではですね、子どもたちと普段携わる上で大事にしていることはどんなことですか？
はい、常に笑顔で前向きに接することを大事にしています。授業や日常会話で今日も楽しかったな、話してよかったなと思ってもらえるように、子どもの思いに寄り添いながら接するように心がけています。
ではここ増田中学校の子どもたちはどんな印象でしょうか？
はい、とても素直で増田が好きな子が多いという印象があります。10月に蔵の日ボランティアを全校で行ったのですが、来てくれたお客さんに自分たちの地域を知ってほしい、増田の良さを伝えたいという思いが伝わってきてとても感動しました。
はい、増田の蔵の日、私もですね実は行ったんですよ。あの時すごく暑かったですよね。でもまあ子どもたち元気いっぱいに頑張ってたと思います。あの時ですね、確か男の子がたまたま ALT の先生がそこにいらして、とっさに英語でも説明していたんですよ。そういうのも見てすごいなと思ったんですけれども、練習はしてたんですかね？
おそらく英語での練習はしてなかったと思うので、アドリブだったと思います。
それを見て私も感動しました。先生は増田の蔵の木初めてでした？
はい、私も初めて行きまして、子どもたちの様子を見ていたんですけど、とても蔵が素晴らしいのと、子どもたちが一生懸命だったので、とても私も楽しかったです。
観光客の皆さんもね、楽しそうでしたよね。今年も無事に開催できることを期待しています。続いて学校で好きな場所を教えてください。
はい、私は被服室が好きです。毎回授業する場所であり、全校生徒と触れ合える場所でもあります。生徒の意外な一面を発見したり、素敵な発言を聞いたりすることができるので、被服室が一番好きです。
さっき先生、家庭科が専門教科と言ってましたもんね。被服室、今家庭科ってどういったことを習うんですか？
はい、被服であれば実習、お裁縫をしたりミシンを使ったりします。あとは調理実習、住まいについてだったり、消費生活についてだったり、幅広い分野で学習をしています。
懐かしいなと思いながら聞いていました。続いて学校給食で好きなメニューを教えてください。
横手のごっつお給食が好きです。横手さんの食材をたくさん使っていて、とてもワクワクします。中学生の頃、給食委員長だったのですが、栄養士の先生たちが提案された横手の食材を使った給食を食べるというイベントに中学生代表として参加したことがあります。その場で作っていただいた給食がとても美味しくて、横手の給食がますます好きになったのを覚えています。今年度のごっつお給食もとても美味しかったです。
ごっつお給食、子どもたちにも人気ありますよね。ちなみに今年度はどういったメニューだったんでしょうか？
今年度はアップルトンの味噌焼きや、ごちそう汁、そして増田のリンゴジュースがつきました。
増田といえば増田のリンゴジュースですよね。どうでした？
とっても美味しくて、子どもたちも美味しそうに食べている様子を見て私も嬉しかったです。
来年度は何が出るのか今から楽しみですよね。では最後に子どもたちにメッセージをお願いします。
マス中生と過ごす毎日は充実していてとても楽しいです。これからも魔法、和気、創造の力で一緒に頑張りましょう。今後もよろしくお願いします。
今回ご出演いただきましたのは増田中学校佐々木琴美先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル。今回は令和6年度春にオープンを予定している横手駅東口新公益施設の愛称をご紹介します。お話を伺うのは横手市教育総務課細谷さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年募集しておりました横手駅東口新公益施設の愛称がついに決まりましたね。早速ですが愛称の発表をお願いします。
はい、愛称は青菜です。明日青菜会いましょうという意味の青菜が愛称に決定しました。
はい、とっても明るいイメージですよね。表記はひらがなでも漢字でもカタカナでもなくローマ字なんですよね。
はい、そうです。AO-NA というローマ字表記にさせていただいております。
それではこちらどれぐらいの募集があったんでしょうか。
なんと1876点の応募がありました。全国から、そして市内の小中高校生の皆さんからもたくさん応募いただきました。そのたくさんのご応募の中から選考委員会による選考、市長による最終選考で東京都在住大西貴子さんの応募案の青菜に決定しました。ご本人からは人と人とが集いつながる交流拠点を目指しているとのことで思いつきました。若者たちの意見から作られるというアクティブスペースなどがあるこの施設の完成が本当に楽しみでワクワクします。横手駅前が私が高校生だった頃の賑やかで活気あふれる場所に再びなってくれたらと願っています、とのコメントをいただいております。
はい、いろんな思いが込められているということですけれども、改めまして令和6年度にオープン予定の横手駅東口新公益施設青菜は一体どんな施設になるんでしょうか。
人と人とが集いつながる交流拠点をコンセプトに、移転する横手図書館も入る障害学習機能を持った複合施設として整備を進めています。
横手市のホームページにはすでに外観と館内イメージ図も掲載されていましたね。私もチェックしましたよ。3階建ての施設になるみたいなんですけれども、各階どんな場所なのか、そしてそこでは一体何ができるのかなど詳しく教えてください。
はい、3階建ての建物で1階は吹き抜けのあるオープンスペース、ラウンジやスタジオ、中高生の皆さんが中心に使っていただけるティーンズエリア、体を動かせるアクティブスペースなどがあるコミュニティスケアとなっています。2階と3階には新しい横手図書館が入り、2階が一般図書フロア、3階が児童図書のフロアとなる予定です。
1階のオープンスペースではね、ゆっくりくつろげそうですよね。2、3階の図書館では横手の景色を見ながら読書ができそうですね。年代問わず利用できるかと思います。では将来横手駅東口新公益施設青菜は利用される皆さんにとってどんな施設になってほしいですか。
たくさんの人たちが集い、吹き抜けのある明るい館内で一日を過ごす、ここで会おうなといろいろな出会いや集い、交流が生まれ、多くの皆さんの生活や人生を彩り、いつまでも愛され続ける施設になってほしいと思います。
それでは最後にリスナーの皆さんへ一言お願いします。
はい、令和6年度春のオープンに向け、市としても引き続き一丸となって準備を進めてまいります。令和6年度春に横手駅前で会おうな。
はい、素敵なメッセージありがとうございます。 愛称が決まったということで、皆さんにとって身近に感じられる施設になると嬉しいですね。完成が待ち遠しいです。ここまでお話は横手市教育総務課細谷さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
横手 BOE チャンネル、今回は令和6年度春にオープンを予定している横手駅東口新公益施設の愛称をご紹介しました。ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第10期の講座振替日は2月27日です。お忘れのないようお願いいたします。横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。